はい、皆さんおはようございます。昨日はいい天気でしたけれども夜からちょっと曇ってきましたけれども、寒いですね。皆さん、風邪ひかないように気をつけてくださいね。じゃあではですね、今日は箴言です。箴言を一緒に学んでいきたいと思います。確かいつでしたかね、近頃聖書研究ガイドで箴言ありましたよね。そんなに前ではないと思いますけれども、で今日は箴言を一緒に学んでいきたいと思います。ではですね、早速ですけれども、箴言のタイトルについて見てみましょう。箴言の表題は本書の第一節から取られていると、一緒の一節です。一緒の一節読んでみましょうか。ダビデの子イスラエルの王ソロモンの箴言と書いてありますね。ここから取ってます、タイトルはですね。で、次のページ見ていただきますと、箴言と訳されたヘブル語は、ヘブル語の語源はマシャルと言います。マシャル。で、このマシャルは何々のように比較することという意味があると、そういうことですね。マシャル、何々のようにあるいは比較することという意味を持っています。でもこの語源がそうだということですね。語源が、で名詞、このマシャルの名詞形はいくつかの意味を持つようになりました。でその一つ目が何ですか。例えイエス様の例え話とかですね、その例えを、このマシャルの名詞形で表現していました。で二つ目は民族の格言という意味もあります。民族の格言。で三つ目はことわざで、四つ目は予言の比喩的論説という意味も持っています。で最後にさまざまな方の形の詩という意味を持っています。でこういうのをひっくるめて全部箴言という表現をしているわけなんです。例え話、その民族の格言、ことわざ、予言、詩、こういったもの全部箴言という表現を使って表していたということですね。次のページです。次のページは著者次のスライド、著者、皆さん箴言は誰が書きましたか。ソロモンです。そうです、ソロモンが著者であったことは1章の1節、10章の1節、25章の1節から明らかなように思われる。ただし30章と31章はソロモンの箴言ではありません。でソロモンはまた箴言三善を説いたとも言われている。この箴言、聖書の中の箴言以外にもたくさん箴言があったっていうことですね。ソロモンの残した言葉があったっていうことです。次、ソロモンはその統治の初期、彼がまだ心の内に宿る神の御霊に従順であった頃、箴言を表した、まだ彼が神様に対して忠実であった頃、従順であった頃、その頃に箴言を残したということですね。一回堕落してしまうわけですからね、彼はね、後でね。で歴史的背景、このソロモンの時代までどういう歴史的背景があるか、 私ずっとこの前のサムエル記とか知識とかその時からずっとやってきてるんですけれども、もう一回振り返ってみましょう。ソロモンはイスラエル3代目の王ですね。1代目は誰ですか？サウル。2代目はダビデ。そうです、ソロモンは3代目の王です。3代目の王で、イスラエル4代目の王は誰でしょうか？いません。分かれてしまいますから。そうですね、うん、分裂王国になってしまいますね。3代目、次から分裂してしまった。ソロモンがイスラエルの3代目の王であった。で、民衆が賢明で神を恐れる裁き塚さサムエルから転じ、王を要求するに至った時、彼らは神の統治を拒んだのであった。うん、彼らがですね、獅子の時代、神様から直接試合を受けていたその時代において、誰を要求したわけですか？民衆が王様を要求し始めた。それはどういう意味があった？彼らは神の統治を拒んだのであったということなんです。うん、次、周囲の なんでそうになったか。周囲の国々のどんどん大きくなる勢力と、パレスチナに定着した沿岸地域の民族に対抗して戦いの指揮を取ってくれる目に見える王を持ちたいという欲求が、この決定の理由であったっていうことなんです。つまりこういうことなんです。皆さん、分かりやすく説明しますと、イスラエルには王がいないわけですね。王がいません、基本的に。で、その部族やそして獅子によって直接神様から支配がなされている国でした。ところがその周りの国々や民族はどうかっていうと、みんな王様を持っているわけなんです。で、王様がいて戦争になるたびに、なんか最初はみんな苦労するんです。イスラエルは仕切ってくる人がいなくて、で、獅子が現れて、神に頼る獅子が現れて、彼らを仕切って戦争に勝つ、そういうパターンだったんですね。でも、その戦争のたびに、あるいは何かのたびに、こう周りの国々を見ると王様がいる。戦争の時はとってもかっこいい武具をつけて、威厳をある姿で現れて戦ってくれるわけなんです。で、とても華やかな王宮もあったり、冠をかぶっている、その目に見える王様がいるのを見て、とても羨ましいと思ったわけなんです、イスラエルは。で、そういうわけで目に見える王を持ちたいという欲求が生じてきたっていうことなんですね。皆さん、私たちもそうですか？目に見えない神様に頼ることより、目に見えるものに頼りやすいですね。お金や、あるいは何か、今私の頭にお金しか浮かんでこないんですけれども、そういうものに頼りたくなる、うん、それが私たちの人間の弱さなんですね。うん、で、それが原因で、彼らは神様ではなくて目に見える王に頼りたいとなってしまったわけです。神様に対しての裏切りだったんですけれども、神様それを許されるんですね。で、次のスライドです。サウルはその治世の初期、イスラエルの敵をうまく鎮圧した。そうですね、サウルが王様として立てられて、周りの敵をうまく鎮圧するんです。制圧します。で、人々を王の要求へと走らせた自己拡大の精神にサウルが陥らずに、神の避難に身を低くしていれば、彼の繁栄は長く続いたであろうということなんです。つまりその反対だったということですね。神様の統治を受けて、神様の導き、神様の命令を受けて、この国を支配したわけではなくて、自己拡大、自己アピール、 としての戦争を行い、そして神様の非難って書いてあります。神様の指導、牽責、戒めに対して身を低くしなかった。でサウル失敗するわけなんです。でそれで誰が王になるんですか。ダビデが王になると。ダビデが王座に就いた時も将来の見通しは良好であった。ダビデは神様の御心にかなった人だったんですよね、うん、で彼の治世初期に際立っていた幼子のような神への信頼は後のさまざまな妥協によって損なわれた、うん、彼もいろんな妥協をしてしまうんです。王は他の君主らの方法を真似て嘆かわしい罪に落ちていった、うん、偶像礼拝やあるいは異民族との妥協、そういうことをやってしまうんです。ダビデも、まあ彼がやったっていうより自分を主張したり、それをちょっと容認してしまったりっていうことがあるわけなんですね。で初期の信仰、ダビデのですね、ダビデの初期の信仰、そして堕落、そして心からの悔い改めはどれもソロモンに影響を及ぼしたつまり彼のダビデのそのお父さんの素晴らしい信仰だけがソロモンに影響を与えたわけではなくて、その信仰もそして堕落もそして彼の悔い改めも影響を与えたわけなんです、うん、次のスライドです。晩年においてダビデは自らと国民にあれほどの悲劇的結果をもたらした罪に対して武装するようソロモンに勧めた。列王記上の2章の1節から4節までそういうダビデの、勧めが書いてあります。我が息子よ、うん、でこの悲劇的結果をもたらした罪って何でしょうか。バテシバのことですね。でそれが原因で兄弟の間の殺害が起こったりするわけなんです。でそれが原因で国が分かれるんです、うん、次、ソロモンは謙遜な精神と献身を持って統治を開始し、そのために主は比類のない繁栄という祝福をお与えになることができた。あ、周りの国々がみんなソロモンを敬って、みんなソロモンと話したいと思ったんです。その当時その周りにおいてとても有名な人だった。まさしくこの時代はヘブル王朝の黄金時代であった。次、彼の名声は世界のほとんど至るところに広まり、多くの者が彼の知恵を求めてやってきた。そうですね、周りの他の国の王もソロモンの知恵を聞きたいと思ってやってきたんです。次、彼の人生最大の誤りの一つは彼が多くの妻をめとったことであり、彼女たちの多くは偶像崇拝者であった。このような妻たちの影響で彼の心は神から離れていったということですね、うん、こういう歴史的背景の中で、まあ、ソロモンは生きていたわけなんです、うん、で彼が堕落する前こういう箴言の言葉を残したっていうことなんですね。 じゃあこの箴言のテーマです。箴言のテーマは主を恐れることとして描写されている知恵を掲げることである。皆さん、箴言のキーワードは何か。知恵です。知恵、知恵。その知恵はどういう知恵ですか。主を恐れることとしての知恵。次、知恵の基礎は神との正しい関係を維持することであるが、本書は宗教論文ではない。教えの多くは霊的なものというよりはむしろ倫理的かつ道徳的である。あ、皆さん、この箴言で基本的に描写している知恵というものは何かというと、神様との正しい関係を維持することだ。それが人間にとっての最大の知恵だって語っているけれども、その語り方、言い方はどういう言い方をしているかというと、宗教的な言い方ではなくて、倫理的、道徳的な言い方だっていうことなんです。どういうことなのか、また見ていきましょうね。じゃあ、箴言の概要です。まず。箴言の概要。じゃあ大きく見てですね、1章からここ24章まで、24章まではソロモンの箴言となっています、うん、で25章から29章はソロモンの箴言ですけれども、これはヒゼキヤの編集です。で最後の30章と31章は、30章はアグル、31章はレムエルの箴言です。ですから、この私たちが持っている箴言という聖書は編集されたものですね。あと後に誰かによってですね。で1章から4章は知恵の価値について語っています。で5章から8章は愚かさの代価、愚かさの結果という意味のですね、うん、そして知恵と、9章から14章は知恵と愚かさの対象、知恵と愚かさを対象させているわけです。箴言では知恵は善であり愚かさは悪であります、うん、でその1章から14章までが知恵の定義です。知恵とはどういうものなのかっていうのを教えています。でそれから15章から31章までは何を言ってるか、知恵の適用。あ、前半で知恵とは何かっていうのを定義して、そしてその後半でじゃあその知恵をどのように私の生活の中に適応していくかっていうのを語っています。ですから15章から18章までは何ですか。知恵のある生活。19章から24章は貪欲の愚かさ。25章から29章は知恵の力で、30章と31章は女と知恵、こうなっています。で大きく見てこれが大切ですね。知恵の定義と知恵の適用、知恵を私は生活にどう生かすべきかっていうことですね。でそういうふうに分かれています。よろしいでしょうか。じゃあでは次です。次のスライド見てください。じゃあ詩編と箴言、詩編と箴言をちょっと比べてみましょう。詩編はひざまずいて礼拝するクリスチャンのことを描写しています。ところが箴言はどうですか。立ち上がり行動するクリスチャンのことを描写しています。じゃあその次、 神様と人の関係を描写するのが詩編です、うん、ところが箴言は人と人の関係を描写しています。次です。詩編は宗教的です。ところが箴言は倫理的です。ですから箴言はキリスト教倫理学なんです。キリスト教において倫理とは何か、もっと具体的な生活においてクリスチャンの倫理を語っているわけです。次、詩編は祈りと礼拝のための本です。その一方、箴言は人生の現場のための本です。私たちの詩編はですから静かなところで神様を瞑想しながら祈りとともに読む本であれば、箴言はどこで読むんですか？私たちの職場や家庭やそういうところで開く本です。こういうふうに詩編と箴言が対照的に現れているんですね。ところがこういうふうに対照的ですけれども、次のスライド、詩編のない箴言は処世術に過ぎず、箴言のない詩編は人生と向き合わない軟弱な人の祈りに過ぎない。これ大切です皆さん。私たちがこの概念は大切です。前の、選手の支援の時にも少し説明させていただきましたけれども、支援のところで私はとても強調していった成果が一つありましたよね。慈しみと誠とは合うっていう、でその概念と同じなんです。愛と律法を調和させないといけないんです私たちは。ですから詩編を読まないで箴言を読むと、それを行いだけに焦点を合わせた処世術に過ぎない。その一方、箴言を読まないで実際に私たちはそれを生活にどう生かすかっていうことを考えないで詩編だけ、聖書を読んで祈ることだけ、生活には何も生かさない。そうなると軟弱な人の祈りに過ぎないと、ですから愛と律法を調和させるクリスチャン生活っていうのはとても大切なわけなんです。両極端がありますよね皆さん。ある方は、いや愛があれば大丈夫と、キリストの教えは、聖書の教えは愛でしょ、愛せばいいんじゃない、もうそんな細かい律法や行いやそういう形式やそういうものはもういらない、そういう人をこう煩わしくするそういう難しいことはいらないという極端と、そしてもう一つの極端は何ですか？律法主義、愛の思いは持たないでもうひたすらなんかこう規律やルールに縛られて生きること、その両極端ではなくてその真ん中、その両方を調和させる生き方が必要だということなんです。聖書を読み祈ったらそれを行うべきです、それは詩編と箴言は対照的ですけれども、その2つを一緒に調和させなければならないっていうことを皆さん大切に思ってください。次、 詩編と箴言は神様と人間、礼拝と実践というクリスチャン人生を支える日本柱となっている。これ大切にしましょうね皆さん、神様と人間、礼拝と実践を調和させるクリスチャン生活のクリスチャン人生をの日本柱である。ですから皆さん、なんか毎日聖書を読みたいけれども何を読めばいいのかわからないときは詩編と箴言を読んでください。あるいはイエス様の生涯を瞑想するって意味で4つの福音書を読むのもいいかもしれません。で、私は本当に豊かなクリスチャン生活を支えてくれるものが詩編と箴言です。じゃあでは次、本格的に箴言に入っていきましょう。知恵の書、箴言。箴言には知恵と関連のある単語が約140回ほど出てくる。で、いわゆる箴言は少年から老年に至る人生のすべての段階に必要な知恵を網羅した一種の知恵辞典であると。私ももう幼い時から老年に至るまで、そのそれぞれの人生の段階に必要な知恵を与えてくれるものだということです。いろんなことが出てきます。子供に対して、親に対して、夫に対して、妻に対して、人との付き合いの中で、お金の貸し借りについて、もういろんなことが全部出てます。じゃあ次、箴言には知恵という言葉と関連して3つのヘブル語が使われている。知恵の中には何回、140回ほど知恵に関係のある言葉が出てきますけれども、その知恵と関係のある言葉を3つに分類することができる。1つ目は何ですか？ビーナっていう言葉です。ビーナ、ヘブル語ではこう書きます。私に書けって言えば書けませんもうどう書くのか忘れてしまいました。難しいですもうヘブル語は本当に。で、和訳聖書では悟りって主に訳されています。悟りで、真理と誤謬を判別する知的能力のことを言います。悟りっていうのはこの箴言の中でですね、で旧約聖書の中ではもちろんそうです。ビーナと訳されている悟りっていう言葉ですけれども、それは真理と誤謬を判別する知的能力っていう意味ですね。じゃあ2つ目、これが一番有名な言葉です。ホクマ、ホクマ、これは知恵って訳されています、箴言、旧約聖書では。で、これはどういう意味なのか、善と悪を区別する道徳的分別力、何がいいことであって何が悪いことなのかっていうのを分別することができる道徳的な力だ。道徳的にいいことと悪いことを区別することができる力、それを知恵だと言いますね。じゃあ次、トゥシーヤ、トゥシーヤって読みます。で、これは確かな知恵と訳されています確かな知恵、ちなみに韓国では完全な知恵って訳されています。で、それはどういう意味なのか、一番長いですね。長い間神様の御言葉を瞑想することによって啓発された真理についての霊的洞察力、聖書の原則を常に自分の人生に適用する力、 つまり確かな知恵は何か、神様の御言葉を瞑想することから来るものだ。それが完全な知恵だ、確かな知恵だと言っています。で、このように3つ、知恵に関連して3つの言葉を用いています。次のスライドです。箴言が語っている知恵とは、知的、道徳的、霊的力を全て含んでいる用語である。これが一番大切です、皆さん、うん、知恵というもの、私たちクリスチャンにとって知恵というものは、知的にも道徳的にも霊的にも適用される言葉です。ですから皆さん、私たち信仰において知恵というものは全ての領域を網羅するものなんです。人生の、言い換えますと、クリスチャンの知恵というのは、クリスチャン生活は個人としての生活と分けることができない、うん、信仰と生活を分けることはできない。じゃあちょっと極端的かもしれませんけれども、分かりやすい例を挙げてみますと、神様を信じていると言いながら安息日を守らないことはありえない。神を愛していると言いながら人を愛さないことはありえない、うん、そういう意味なんです。神に従いますと言いながら奉仕しないことはありえない、そういう意味なんです。箴言はそういう総合的な信仰者、クリスチャンの生活について語っています。次、じゃあ皆さん、祭司にとって罪は不浄です。祭司にとって清いか清くないか、清くないものを罪と言います。預言者にとっては罪は悪です。知者、知恵者、あの新教旧約聖書ではヘブルをそのまま書いてますね、コヘレトと言いますよね。知者にとっては愚かさが罪です、うん、で、したがって箴言には愚かなものを指す言葉も3つあります。知恵に関連して3つの言葉がありましたね。それに対して愚かなものを指す言葉も3つあります。じゃあ1つ目はペティーっていう言葉です。ペティー、これは資料のないものと訳されています。資料のないもの、資料のないものですね。資料のないもので、それはルイマ知的分別力がなく誘惑されやすいものとして教訓が必要な人、知的分別力がなく誘惑されやすいものとして教訓が必要な人。そして2つ目、エブイールと言います。エブイール、これは愚かなものと訳されています。で、あるいはケシール、同じです。同じ愚かなものと訳されています。これも2つの言葉があります。で、これはどういう意味なのか、真理を拒み知恵を好まず、慣れ事のように、あ、じゃ、ざれ事ですね、ざれ事のように悪を行うものを指します。 これ愚かなものだっていうわけですね。で3つ目はルツと言います。これはあざけるものと訳されています。ちょっと言い換えますと傲慢なもの、傲慢なもの、まあ、そういうにも言うことができますね。これは義をあざけり、訓戒を故意に無視し、すべての教訓を傲慢に逆らう人のことを言います。これを箴言では愚かなものだって言っています。もう一回振り返ってみましょう。愚かなものは知的分別力がなく誘惑されやすいものとして教訓が必要なもの、真理を拒み知恵を好まずざれ事のように悪を行うもの、義をあざけり訓戒を故意に無視し、すべての教訓を傲慢に逆らう人。皆さんは知恵あるものですか、愚かなものですか。私は愚かなもののような気がします。知恵が必要ですね、私たちにはですね、知恵が必要です。で最後にですね、愚かさの段階的な描写です。ですから1番より3番がもっと愚かだっていう表現をしています箴言は。一番愚かなものの中でも一番マシな人、一番か一番マシな愚かなもの。ね、でその次が2番、うん、でそして3番、3番に行くと故意に無視するって言ってますね、傲慢で。ちょっと段階的な表現です。これは私は何番でしょうか。はい、じゃあ次のスライドです。箴言の一章の22節にこう書いてありますね。思慮のない者たちよ、あなた方はいつまで思慮のないことを好むのか。あざける者はいつまであざけり楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。3種類のものが全部出てきますね。わかりますか。思慮のないもの、あざけり者、愚かな者、全部出てきましたね。で罪はあらゆる愚かさを実らせると、うん、人の罪は人生においてあらゆる愚かさを実らせます。じゃあそのあらゆる愚かさっていうのは何ですか。前のスライドです。すいません、何ですか。誘惑されること、あざけり、罪が実る愚かさの種類ですね。誘惑されやすい、知恵を好まない、真理を拒むようになる、訓戒を故意に無視する、そういうふうになるということです。でつまり罪の愚かさは名誉、財産、健康、そして命を蝕む害虫である、うん、それが罪であり、その罪は愚かさを実らせると。次、知恵の書箴言が語る最も愚かな人は誰か。自分の目に自らを知恵あるものとする人をあなたは見るか。彼よりもかえって愚かな人に望みがある、うん、一番望みのない人は誰ですか。最も愚かな人は 自分の目に自らを知恵あるものとする人だ。神様に頼らなくても自分は神の前に立つことができると思う人。ですから呼ぶ記の時に皆さんに申し上げましたけれども、正しい信仰者の祈りは祈った後に頑張りますって言うんじゃなくて、助けてくださいって言うんです。正しい信仰者の祈りは聖書を読んだ後にその教えをいただいて、そうか神様頑張りますって言うんじゃなくて、神様助けてください、これが信仰者の祈りだ。頑張りますっていうのは愚かなものです。聖書に愛し合いなさい、神を愛し人を愛しなさい、左の方を叩かれたら右も出しなさい、そうか神様頑張りますじゃなくて、私にはできません、神様助けてください、これが信仰者の祈りだ。そういう人に望みがあると、うん、次、ソロモンは知恵の源として神様を崇めたとき、世界で最も賢い王となった。三千の箴言を語り、千五の歌を作り、植物学、動物学、建築、貿易、軍事、哲学、政治、行政などに通じていた。本当に賢い人だったんですよね。知恵のある人でした、ソロモン。しかし彼が知恵の神様を捨てた時、世界で最も愚かなものと転落してしまった。これを大切に皆さん覚えていただきたいと思います。では最後です。箴言の4章の6節と8節にこういうふうに書いてあります。知恵を捨てるな、それはあなたを守る。それを愛せよ、それはあなたを保つ。それを尊べ、そうすればそれはあなたを高く上げる。もしそれを抱くならば、それはあなたを、尊くするですかね。こういうふうに言ってるわけなんです。知恵、それは私たちが3つの知恵の中で3つ目、確かなる知恵のところで見たように、それはどういうものですか。神の御言葉を瞑想し、そしてそれを常に自分の生活に生かそうとすること、それが知恵です。頭だけでそれを理解していることは知恵ではありません。詩編と箴言は必ず一緒に読むべきだっていうことを申し上げましたね。頭だけでそれを知っていることは知恵ではありません。私たちの生活の現場においてそれを実際に行えたときに、それは初めて知恵となるんです。ですから私たちは助けてくださいと祈らないといけないんですね。なんで神様に頼らなければならないからなんです。皆さん頑張らないでくださいね。頑張らないでください。大抵頑張ると辛くなります。大抵頑張ると信仰が辛くなるんです。楽しくなくなるんです。 でもいつも神様に対して教えをいただいて、神様助けてくださいと謙遜に祈る者は、その信仰が喜びに満ち溢れるんです。感謝に満たされるんです。それが神言が教えている知恵なんです。愚かなものにならないようにしましょう。私たちは私たちの主に、私たちの神に、私たちの知恵の源である神に全てを委ねて頼るようにしましょう。絶対に頑張らないでください。神様の助けを求めて今日も歩んでいきたいと思います。はい、では今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。